いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します。
こんばんは、ヒッコリーの久野久志です。ヒッコリーサウンドエクスカーション。この番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしています。さあ、今夜は番組ホボレギュラーことミニキュートの斉藤智康さんと一緒にお送りいたします。今回のテーマは様々なバリエーションの男女デュエット曲特集。このデュエットという言葉をですね、カタカナで書くと、ちょっと昭和のイメージも色濃くね、漂ってきたりもするわけなんですけれども、改めて振り返りますと、この男女のボーカリストが描くですね、そのデュエットソングの関係性とかイメージというものは、そんな昭和的なものばかりでもないようです。今日はそんな様々なデュエット曲についてミニキュートの斉藤さんと一緒におしゃべりをしながら楽しんでいきたいと思います。最後までごゆっくりとお楽しみください。ヒッコリーサウンドエクスカーション。それでは今夜も音の小旅行に出発です。斉藤さん、こんばんは。
こんばんは、ミニキュートの斉藤です。
今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今夜は斉藤さんのセレクトで、異なるバリエーションの男女デュエット曲特集でお送りしたいと思います。それでは早速こちらの曲から聴いていきましょう。1曲目はマーヴィン・ゲイ&タミー・テリルで Ain't No Mountain High Enough という曲でした。
はい、久能さんからこの今回のテーマをお話をいただいたときに、もその真っ先に思い浮かんだのがやっぱりこの曲だったということで1曲目です。
なるほど。いかがですか、この2人の組み合わせっていうのは。
やっぱりね、互いの掛け合いっていうか、臨場感も歌っててもお互いが盛り上がってるのがありありと分かるっていうところがまず、この曲も含めての聴きどころっていうのと、やっぱりどうしてもその後の2人の別れのことを知っていると、なおさらその隔たりも乗り越えようみたいな強い力を感じてグッときちゃいますよね。
ね、若くして亡くなられたんですよね、タミー・テレルがね。
そうですね、24歳だったみたいなんで、相当若いですよね。
ちょっと僕ネットでね、少しこの曲調べて読んだんですけど、実は録音は別々に撮ってたみたいですね、このボーカルはね。
あ、そうなんですね。それは知らなかった。
今っぽいって言えば4っぽいんですけど、
はい、
でもこれでも息がぴったり合ってるっていうのがね、またすごいですよね。
すごいですね、まさに今っぽいけど、その当時を思い浮かべるとものすごく不思議な気もしますよね。この息の合い方とかがもう絶妙ですよね。
絶妙ですよね。
あとはこのサウンド自体も本当に60年代の 60s のソウルのお手本みたいなサウンドだし、演奏も素晴らしいから、この2人プラスアルファでやっぱり演奏の部分もやっぱり一緒に歌ってるような感じもしますよね。
そうですね、はい、いろんな人がねこの曲、これ以降やってるんですけど、やっぱこれが一番決定版かなみたいな感じはありますよね。
そうですね、まさにこの演奏もサウンドも含めて世界が2人のためにあるような時間ですよね、この3分足らずの時間というのが。
はい、2曲目はセルジュ・ゲンズブール&シャルロット・ゲンズブールでレモン・インセストという曲でした。
はい、1曲目の、マーヴィン・ゲアンとタミー・テレルの恋人によるデュエットに対し、こちらはですね、親子ですね、お父さんと娘によるデュエットです。これは84年に発表された、セルジュ・ゲンズブールのラブ・オン・ザ・ビートっていうアルバムに入ってる曲なんですけど、すごいね、デジタルビートがすごい印象的な曲ですよね。
そう、これ僕 MTV で流れてたのはなんとなく覚えてますね、このビデオ。
まあそんな時代ですよね、うんうんうん、きっとね、
う
ん、
でまあね、セルジュ・ゲンズブール、まあ、らしいというか明らかにこのスキャンダラスなね、うん、そのインパクトを狙った感じするんですけど、はい、どうですかねこの曲の世界観っていうのは、
うん、どうなんでしょうね、うん、僕なんかね、うん、まあ、もちろんフランス語がわからなくて、はいはい、うん、なんとなくこういう曲があるっていうのをなんか雑誌かなんかで噂で知って、はいはいはい、うん、それこそカヒミカリーが紹介していましたみたいな次元で、うんうん、で聞くとね、うん、聞くとやっぱりそうなんだろうなっていう、なんか雰囲気ものとしてなんか映画を見るみたいな感じで聴いちゃう曲ですよね。
確かにね、作り込まれてる感じがしますね、うん、世界観がね。
そうですね、うん、
まあなんか2人で役を演じてるみたいな部分があるかもしれないですよね、うん、
そう、うん、でなんか改めてこの番組に際してこう歌詞、うん、訳詞をちょっと拾って読んでみると、はいはい、なんかその前提としてその、うん、セルジュ・ゲンズブールの知識がないと、うん、まあ、単純にこう父親が娘に持つ愛情、深い愛情みたいなのをシンプルに歌ってるようにも、
あ、そうですね、
読み取れる、うん、単純に、うん、なんでどっちなんだろうっていうその、うん、本当の真意みたいなのをどっちなんだろうってぐるぐるぐるぐる考えさせるとこも、
そうですね、
それも込みでセルジュ・ゲンズブールのなんか歌の魅力だったりとかするんだろうなっていうのは思いましたね。うん、
で今これ皆さん聞いてわかるかと思いますけど、ショパンのね、まあ、いわゆる別れの曲がベースになってて、これすごい解釈ですよね、うん、これはね。
そうですね、このなんかショパンのこの美しいメロディーをこうデジタルビートに乗せるっていうのは、ある意味なんかこう、僕はなんかある種のポップアートとしてのこう楽曲っていうのに惹かれて、大好きな、
なるほどね、
大好きになった曲でもありますよね。
確かに60年代のアンディ・ウォーホルとかのマリリン・モンローとか、うん、
はい、
キャンペル・カンとかのクールなかっこよさみたいな部分があるかもしれないですね、はい、大胆さというか。
そうですね、それをなんか当時の最新メディアの CT と、あと MTV に乗っけて世界にばらまくっていうのは、ある意味すごい究極のポップアートのフランス版なんだろうなっていうのを思いましたね。
はい、
うん、
はい、3曲目は、ボーイ&スージークワトロで The Wild One という曲でした。
うん、なんかね、ついにこの番組でボーイをかけられる日が来たので、僕はすごい嬉しいんですけど、
ね、大好きなボーイが、
はい、
うん、
はい、そうです、まあ、87年リリースで、もう皆さんご存知のマリオネットっていう、
うん、
初めてボーイが1位になった時のシングルの、うんうんうん、まあ、B 面もしくはカップリングですね。
これは僕は初撃でしたね、これは。
あ、うん、そうなんですね、うんうん、うん。なんかこれクスジクワトロ、皆さんご存知かわからないんですけども、うん、まあ女性ロックアーティストのまあ先駆けみたいな感じの方ですよね、
うんうんうんうん、
これもまあさっきのマーヴィン・ゲイと一緒で、うん、同時にレコーディングしたものではなかったみたいですよね。
あ、そうなんですね、へえ、
うん、うんうん、その当時なんかボーイの面々もすごい忙しいのもあって、うん、マルチテープ、当時はデジタルデータを転送とかはできないので、うんうん、なんかディレクターの方がマルチテープを東京で撮ったオケを持ってロンドンに行って、うん、スージー・クワトロの歌を撮ってすぐ持ち帰って、
うんうん、
すぐに氷室京介さんが歌を入れて完成させたらしい。
いいですね、80年代っぽい話ですね。
うん、そう、ロンドンレコーディングっていうのと、うん、マルチトラックのテープを持ってみたいなところって本当にその時代ならではですよ ね、
なんか今聞くとちょっとロマンチックな感じもしますよね、そういうエピソードってね。
そうですね、なんかこうデータでも下手したらリアルタイムでデュエットとかがそろそろレコーディングレベルでもできようかっていう時代にね、こうやってマルチテープを持って飛行機に乗ってっていうのもなかなか、しかもその予算をかけれるだけの、
まあね、そうですよね、
うん、経済的な恵まれた状況もあったってことですよね。結構ね、ギャラはそれなりに高かったらしいですよ、う
ん、はい、4曲目はオリビア・ニュートン・ジョン&クリフ・リチャードでサドゥンリーという曲でした。
この曲はまあ映画ザナドゥの、うんうん、サントラとしてまあ、収録というか作られた曲なんですけども、まあ、映画共演者同士による、うん、まあ、ビジネスデュエットみたいなものとして選んでみました。
なるほど、
うん、
まあ ありますよね、この80年代のアメリカのね、その大型の映画と、そのなんだろう、連動して発表されるレコードみたいなね、
はい、そうですね、ちょっと昔風に言うとメディアミックスというか広告代理店集がするものですよね、映画、舞台、サントラ、写真集みたいな組み合わせですよね、
なんかあの愛と青春の旅立ちとかね、はい、思い出しますね、
そうですね、なんか僕らが子どもの頃に見ていた、なんか海外風の絵面は思い浮かびますよね、はいはいはい、
うん、そうですよね、うん、
はい、
どうですかこの2人のデュエットっていうのは何か、その斉藤さん的にはどう思いますか、うん、
そうですね、僕はそのまあこれクリフ・リチャードとのデュエットなんですけど、どちらかというと僕はその ELO エレクトリック・ライト・オーケストラが、ザナドゥのサントラの A サイド A 面を担当していて、 B 面がこのオリビア・ニュートン・ジョンだったんですよね、
あ、うん、あ、そうなんですか、へえ、うん、
でこの曲自体は、ELO が担当している、まあ、表題曲みたいな感じで、どちらかというと ELO の曲として最初ラジオで聴いていいなと思いましたね、
あ、なるほどね、そういうことだったんですね、へえ、そのね、オリビア・ニュートン・ジョン的にはちょうどそのザナドゥとフィジカルの間がこのシングルだったみたいで、はい、
うん、
これ多分絶頂期ですよねこれ、
そうですね、改めて収録にあたってこの映画、DVD 買ってみて見たんですけど、まあ歌も全盛だし、まあとにかくもうすごいお綺麗で人気があったのもうなずけますよね、うんうん、日本のミュージシャンでもなんかオリビア・ニュートン・ジョンだけはもうピストルズとか、セッペリン大好きだけど、なんかオリビア・ニュートン・ジョンだけはちょっと隠れて聞いてたみたいな人は結構聞きますよね、
そう、うん、そうかそうか、うん、なるほど、
まあオリビア自身は22年にもう亡くなっちゃってるんですけど、
うん、
うん、後年なんかこうちょっとお年を召してからクリフ・リチャードとこうデュエットしてる映像とかもネットで見れたりするんだとは、音源も残ってたりとかして、この当時の、80年代当時のものよりさらに磨きがかかって深みが増して非常にいいデュエットなんで、うん、おすすめです ね、 ですね、これは、うん、
まあ、なんかこのこれまでの3組と比べると、プロのエンターテイナー同士のデュエットみたいな、なんかイメージがありますよね、
う
ん、これはね、
そうですね、こう目を見つめ合って、
うんうんうん、
まあ元ね、僕らの親世代が思い浮かべるデュエットというのにも非常に近い、はいはい、これを、こういうのを翻訳して多分ね、日本のそれこそ男と女のラブゲームとか、
はいはいはい、
愛が生まれた人があの辺は多分生まれたんでしょうね、きっと、うん、楽曲としても非常に美しい曲で、これ僕ね高校2年生ぐらいの時に、ラジオで聴いていい曲だと思って買ったんですけど、なんかね、修学、京都に行く修学旅行にカセットテープに入れて、ニキビ面でなんとなくうっとり聴いてた記憶が
すごいですね、周りの友達とでも違ってたんじゃないですか、その曲聴いてる曲の雰囲気とかが
違いますよね、きっとなんか多分ジュースカイウォーカーズとかが流れるバスの中だったと思うんですけど、
面白い、
TM ネットワークとかの中でサデンリーいいなと思って聴いてましたね、
面白いですね、
はい、うん、 Making a tiny trip with some seed noise Welcome to some discussion
ヒッコリー、久野久志がお送りしていますサウンドエクスカーション、今夜はミニキュートの斉藤智康さんと一緒に、さまざまなバリエーションの男女デュエット曲をテーマにお届けしています。まあデュエットっていうとね、先ほどのお話にもちょっとありましたけど、まず真っ先に思い浮かぶのが、その僕の中ではね、その昭和歌謡とかの世界の、うん、その男女デュエットのイメージあるんですけど、
はい、
斉藤さんどうですか、なんか思い出すことあります、デュエット曲で。
とまあいろいろあります、うん、本当にそれこそ、
うん、
酔っ払った父がこうカラオケで歌ったりとか母がこう台所で2人を自分だけで 賄って歌ったりとかっていうイメージ
みたいなね、
うん、
なんかあの僕も就職してすぐぐらいの頃、割と上司の人とかにですね、
はい、
あの仕事の終わりにスナックとか連れてかれたんですけど、
うん、
大体その年上の上司が、はい、そのスナックの、あのママさんとかと一緒に歌ってるイメージがありますね、はい、デュエット曲って言うと
ね、今あの部下とやったらそれでもう一発アウトの時代ですけども、
うん、そうそうパワハラみたいな、そうそうそう、
ただこのお題もらってパッてデュエットでもう一つマービン・ゲイの他に思い浮かんだのが、
うん、
あの、うん、チャゲ&石川優子の2人のアイランドはね、すごい僕、うんうん、当時すごい好きでしたよ。なんか洒落た歌だなと思って、なんか聞いてましたね。
小学生ぐらいの頃ですよね僕ら。
そうですね、だから、うん、今でいうだからシティポップの流れというか、
う
ん、ちょっと新しいポップスに僕には聞こえて、うん、チェッカーズとかすごく覚えてます、うんうん、メガドライブとか。
ちょっとリゾートっぽいイメージがありましたもんね、あれはね。
ありますよね、ちょっと景気上向きリゾートでこう、
うん、
サーフ&スノーみたいなものも入ってたと思いますけども、
うんうん、まあ、それまでのちょっと夜の飲み屋街の男と女の恋愛事情みたいな世界、うん、はい、ちょっと違ってましたもんね、確かに。
そうですね、
うん、
そういう意味ではなんか古臭いイメージもあるけど、うん、僕の中で80年代のそのシティポップ的な世界観ってこうまだまだ記憶に新しいので、両方のイメージがデュエットにはありますね、
うん
うんうん、
まあ、あと冷静に改めて考えると、
はい、
結構その声質も音域も結構違う2人の歌い手が、まあ、一緒に歌うわけじゃないですか、
うん、
かなり実は難しいことをやってるのかなとか思ったんですけど、斉藤さん作り手の立場としてどうですかこれ。
そうですね、男女で、まあ、ユニゾンだったらオクターブ違いで歌うところを、
うん、
デュエットってすごい巧みに作曲家アレンジャーがキーを変えて、うん、しかも違和感なくっていうところで組み立てられてるので、ね、実際に作ろうってなるとなかなか難しかったりは
うん、
すると思います ね、 ね、はい、
やっぱりその主従が入れ替わるから結構デュエットって、うん、でところどころでハモったりもするし、
はい、
やっぱ相当作り込んでる曲じゃないとなんか綺麗に聞こえないんだろうなとか思いましたね。
ありますね。あと今回ねいろんな曲聴いてて思ったのが、ユニゾンに聞こえるけど実はどっちかの男女どっちかのボーカルがちょっと半音ずらしてメロディーの末尾を上げたり下げたりしていて、うん、そこでちょっと多分それは作曲家ではなくてシンガーの意図だとしたらすごいセンスが出る、うん、そこで主張したりとかするっていうのはね、うんうんうんうん、すごいいろいろ今回僕4曲の他にも探してていろいろあって面白かったですね。
そっかそっか、
うん、
それぞれの動きをちょっと追ってみるっていうのも面白そうですよね。
うん、ありますね。それがなんかこう、うん、さっき紹介したサデンリーとかでも末尾がちょっとだけオリビアの方が上げて歌ってるのが、うんうん、最近2000年以降の音源になるともっと上げてたりとか、やっぱりその辺意識してたんだなっていうか、誇張されて時代が進むと歌っていて、うん、なんかすごく面白いのでいい発見になりましたね。今回いい経験になりました。
ちなみに斉藤さんが今後そういったデュエットを手掛ける可能性っていうのはあるんですか？
うん、ありますよ、十分。
お、あります。
まあ僕が歌うっていうより多分他の方に歌ってほしい曲をっていうのはやってみたいですよね、
うんうんうん、
ただ先ほども申し上げたようにそのキーの転換とかが非常に高度なので課題ですよね。なんか作ってみたいなとはすごい思いますね。
そうですね。じゃあまたぜひ、ね、楽しみにしておりますので、
はい、
はい、ということで、今夜はミニキュートの斉藤さんと一緒にお届けいたしました。斉藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。良い夢を。おやすみなさい。
お送りしてまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーション、お別れの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。今夜の感想や旅のエピソード、普通のお便りなど番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしております。さあ今日はですね、さまざまなバリエーションの男女デュエット曲特集ということでお送りいたしました。まあプレイリストの選曲 ということでいきますと、この男性ボーカリストの曲の次に女性ボーカリストの曲を持ってくるというのは、まあ、その逆もしっかりですけれども、まあ、禁じ手であるというね、あの話を僕は以前に聞いたことがあるんですけれども、まあ、でも例えば頭にかけたいのは、まあ、女性ボーカルの曲で最後にかけたいのは男性ボーカルという時も、まあ、当然あるわけで、まあ、そんな時に橋渡し役として、まあ、重宝するのはですね、この男女デュエット曲ではないかなとも思いますね。まあ、番組お聞きの方の中にはね、この DJ で選曲をされたりする方もいると思うんですけれども、まあプレイリストの中盤を支えてくれるような男女デュエット曲で、この曲おすすめですよとかね、まあ、またこれが鉄板でしょうっていうね、まあ、そんな曲がありましたらね、ぜひご教示いただけましたら嬉しいなと思います。それでは来週も同じ時間に旅をしましょう。ヒッコリーサウンドエクスカーション、ナビゲーターは久野久志でした。バイバイ。